Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話をしていただきます。今回のゲストは、人間行動学者で滋賀県立大学人間文化学部教授の細間博道さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
細間先生と呼んでもいいのかもしれないですけども、実は私個人的に大学院にも、この滋賀県立でお世話になってまして、いろんな、形で細間さんとお付き合いさせていただいてるんですが、少し私の方からじゃあ、細間さんのご紹介をさせていただきます。1960年西宮市生まれ。日常会話における身体の動きを研究されています。また絵はがきや、ステレオ写真、パノラマ館、アニメーションなど視覚文化史に関する、著書が多数、書かれています。最近の、本ではですね、ミッキーはなぜ口笛を吹くのか、アニメーションの表現史、今日のアマちゃんから、歌の仕組みなど、滋賀県立近代美術館とか、このボーダレスアートミュージアムノマなどでもですね、アール・ブリュットに関する講演も多数行われています。ということで、この人間、行動学者という、肩書き、そういう専門を持たれている中で、アール・ブリュットっていう、ことにですね、どういうふうにこう、関心を持つ、きっかけみたいなところから最初お話していただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。はい。最初は僕、絵は見かけてたかもしれないんですけども、それほど頭には入ってきてなかったんですね。うん、で、ある、ワークショップに呼ばれて、向こう側の鈴掛作業所の、皆さんが、大学生と絵を描くっていうね、ワークショップがあったので、
そこに。一緒に描くんですか、
そうですね。
施設の作家さんというか、その暮らされてる方と大学生。
一緒に描いたり並行に各々が描いたりしてる場所に呼ばれて行ったんですよ。で、僕もほとんど予備知識がなくて、どんなもんだろうと思って行ったら、そこでびっくりしちゃったというのが最初のきっかけですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、それまで僕はその絵を描いてる人が、どんな風に描いてるとか、それにどんな時間をかけてるとかっていうことを、あんまり意識したことはなかったわけです。
はい、
絵っていうのは絵だけで純粋に見るもんで、その向こう側の作家が何をやってるかっていうのは、いわばおまけだったりして、伝記で読みゃいいんだって思ってたんですね。はい、だからやっぱ、そうじゃないわっていう驚きがあったんですよね。で、もうちょっと具体的に言うと、そうだな。例えば、竹村幸恵さんっていう、方がおられます。この方は、絵の具を、絵に、ポンとこう、ハケでつけて、それがタラーって流れていくっていうのを、いろんな色を使って何度も何度も繰り返して、結果としてはそれがですね、いくつもの絵の具が上から下へ向かってザーッと流れていくっていう、とっても、ドリーミーな、絵を、描かれるっていうか、作られる方です。で、実際に僕が行った時にもその方が大学生の人と書いてたんですね。
はい。
で、一見すると簡単なんですよ。ハケに、絵の具をドッポーンってつけて、ほんで、キャンバスにペタッとつけていく。
うん。
すると、絵の具が地面の方に向かってタラタラタラ。そうなんですよね。うん、 幸恵さんが自分でこう描かれるっていうよりは、幸恵さんはもうあとは見てるんですよね。
ああ、置くって感じですね。
そうですね。
絵の具を置いて、その時間をじーっと眺めてらっしゃるってことですか？
そうですね。重力に従っていくのをね。で、できそうだから、大学生も、わあ、私もやるみたいな感じで、軽い感じで、うん、結構、私もってハケにペタってつけては、キャンバスにそれをペタペタペタってこう塗っていくんですよね。はい、うん、ところがね、やっぱどうも違うんですね、書き方がね。
はあ、
で、学生さんはみんな、絵の具をこう置くっていうとこまでがすごくかっこいい感じがするらしくて、
うん、
もうとにかくキャーペタキャーペタっていう感じでどんどんどんどん次々絵の具を噛んでつけてはキャンバスに置いていくっていうんで早いんですね、
うんうんうん、なるほど。
ところがね、竹村幸恵さんはね、かなりそこで時間かけるんですよね。ハケをキャンバスに置くと、ハケを置く時間はすごい早いんです。猫パンチみたいにね、
うん、
ペッ。
あ、そうなんだ。そこは瞬時に置いて、で、そこからが？
そこからね、ずーっとそれ見てるんですよ。あーって言って。
へー。
で、その時間がすごい長いの。その間に学生がね、4つ5つもうペタペタペタペタやってるのに、幸恵さんはまだこうずーっとって見てるんだ。でね、僕その時間すごいなと思って。
はい。
で、だから、かとしてはね、まあそうは言っても絵の具を、ペタッと置いて流れるのを見てるから、学生が描いた絵と竹村さんが描いた絵を、じゃあ僕並べられて、どっちがどっちでしょうって言われたら、うん、ちょっと判断に苦しむかもしれない。うん、実はね、うん。だけど、描いてるとこ見ちゃうとね、
うん、
なんかで、描いてるとこ見てその出来上がった絵を、見比べるときに、単に絵の具が流れてる絵だなじゃなくて、
うん、
これ幸恵さんが一筋見てた絵なんだなっていう感じが立ち上がってくるんですよ、
うんうん、
僕その感じって初めてだったので、
うん、
それがびっくりしたんですね、うん、つまり、まあ、描いてる人っていうか、まあ、描いてるっていうか見てるんだよね、
うんうんうん、
その、まあ、作り手って大抵自分の絵を見てる時間がある、
はい、
その作り手がその絵を見たり、筆を置いたりしてる時間っていうのがあるのがね、やっぱ衝撃でしたね。
なるほど、なるほど。はい、
ビデオで、例えば、ポロックが、
うん、
ジャクソン・ポロックがね、
はいはいはい、
缶からこう、パーッと垂らしてるところを見てると、うん、その缶がこう、ふーっと揺れてる軌跡とか、かっこいいなと思ったりとか、うん、あと、これは直接絵じゃないけど、棟方志功が、
はい、
木版を彫ってるときに、
ほう
それがどんな木版か僕わからないんだけど、とにかくね、ものすごい楽しそうに彫ってるのね、ベートーベンの喜びの歌を歌いながら、
うん、
あーん、チャチャン、チャチャン、チャチャンって言いながらね、うん、そのリズムに乗って、ガサガサガサガサ掘ってるの、うん、なんか木版のこう、ちょっと荒っぽいけど、もう、一掘りで、
うん、
なんか体の線とかがシュッと掘れちゃう、あのスピード感ってこれなのか、っていう感じでね、うん、それもびっくりしたんですね。うん、だから、何かしら、やっぱ、ある種の、絵を描いたり、あるいは、まあ、版画家でもいいんですけど、
うん、
そういう人たちの、こう、作ったものには、その人たちの行為の痕跡っていうのが残ってる。
うんうんうん、
だから、単に、こう、絵という空間だけじゃなくて、そこから僕らもう一遍、こう、その人たちが、何かをしてる時間を、こう、解き起こすんだなっていう感じは、うんありました。
なるほどなるほど、はい、今その行為の痕跡っておっしゃいましたけども、まさに、まあ先ほど、まあ、細間さんの紹介の中で人間行動学という、
はいはい、
まあ、言葉がありました。で、はい、その行動学っていう、まあ、学問自体は私も詳しくないんですけども、その行為何かしら、例えば、まあ、美術作品っていうものも絵を塗るっていう行為があったりとか、先ほどの話だと絵の具を置くっていう行為があったりとかっていうことを、うん、まあ、今のお話だと想像はできますけども、それをこうじっと見て、まあ見られて、その、まあ作家さんがそうやって自分で置いて、で、ダーって流れていく、その時間をですね、細間さん自身見られるっていうことと、普段こう、ずっと研究されてきたことっていうのは何かしら、こう、つながりがあったりもされるんですか？
そうですね、うん。かなり関係はあるかもしれないですね。というのは、今まで心理学とかで研究されてきた人間の行動っていうのは、
はい、
ある塊を1個、2個、3個って数えるような、
はい、
研究だったんですね。例えば人と人とがすれ違いますって言ったら、うん、例えば、 相手の側に向けてすれ違ったか、自分の背中を向けてすれ違ったか、はい、というのを気にする。
はい。
はい、背中を向けてすれ違った人、一人。
うん、
お腹を向けてすれ違った人、一人っていうふうに、ん結局、その行為の中にはもっと複雑ないろんなことがあるはずなのに、
うん、
それを1ってカウントしちゃうんですよね。
うんうんうん、
だから本当は背中を向けるときだって、そんなこう、正面向いてた人がいきなりね、背中をギュッて向けるはずはなくて、ああ、どうしよう、お腹かな、背中かな、ちょっと肩出してみようかな、あ向こうも肩出してきた、じゃあこっちの向きでいいんだな、みたいなね、
うん、
もっと微細なやりとりがあるはずなんだけど、
なるほど
今までのこう、まあ、心理学とかは、それを、そういう微細なとこも置いといて、1にしとこうよ。それをたくさん
見ようよ。01になっていくというか、そうですね、デジタル化されていくような感じ
だ、はい、だから、むしろそういう事例をたくさんたくさん積み上げていくと人間がわかるっていう態度だったんです。
はい、
ところが、僕が今やってる研究はその全く真逆で、
うん、
もちろんこう数は見た方がいいんだけど、その一個一個の中にもっといろいろあるでしょうと、
うん、
つまりその今言ったようなその背中を向ける時の向け方っていうのは一人で決まってなくて相手があって決まってるよね、
うん、
じゃあそれがどうやって決まってるかを本当にコンマ1秒単位で時間を追って見ていこうっていうふうにこう時間の中で解き起こしていくわけです、
うん、
だからどの行為も1じゃなくてその1の中にこう何から始まってどうなってどうなってどうなったっていう時間があるわけですよね、
うん、
だから多分そういう僕の研究の態度がアール・ブリュットの作家さんを見るときにもちょっと出るのかもしれない。
な
つまりその絵っていうのを見たときに、
うん、
もうこの絵が一枚ある、
うん、
これは何も時間のない空間に固定されてるじゃなくてこの絵を描く順序だとかこの絵を描いてるときにこう伸び縮みしてる時間があったはずだ、はい、それなんだろうっていうふうに興味がいくんですよね。
なるほどなるほど、まあ、実際その、先ほど絵画作品などっていうのは、まあ、今までだったら作品を見ればいいだろうとで、うん、その人はどちらかというと電気難度を読んだらいいだろうっていう 話もありましたけどもアルブルットのに関する、まあ、展覧会あるいはそのいろんな現代美術の作家さんとボーダレスに展示されているような中でもまあこうキャプションを見ればとてもいろんなことが説明されてるなっていうふうにいつも思うんですね、
うん、
まあ制作現場に、皆さんが行けるわけではないと思うんですけども、
うんうんうん、
その行為を想像するそこから作品からっていうことでより作品の楽しみ方がまあ深まるというか、
うんうんうん、
っていうことについてはなんかもっとあってもいいのかなっていうようなことは思うんですけども、うんうん、そのあたりはどうですか、うん、それは
全く同感ですね、はい、まあさっき竹村さんの話をするときは、
はい、
まあ、絵を描いてる本当に10分か20分の時間の話をしたけど、
うん、はい、
アール・ブリュットの作家さんにかなりよく見られるのは、何日もかけてるっていうこと。それで、しかもそれを、例えば、ある日、決まった時間、
うん、
例えば今、浅田さんがおっしゃったように、はい、朝起きたらとか、
うん、
あるいは作業所で何時になったらこれするんだ、
うん、
というようなことが結構決まってるんですよね。はいはい、だから、ある絵を見たときに、こう、なんでこんな同じことがこれだけバーッと繰り返すことができるの、うん、と思ったり、あるいは、あれこの線さっきすごい短かったのに、ここに来ると長くなってるよ。なぜ、うん、というようなことを、
はい、
絵を見て考えることができますね、
はい。
で、その背景には、その人がおそらくはある線をこう毎日、これだけ描こうって決めて描いた。
うん、
というような規則があって、
うん、
で、一枚の絵を仕上げるためにそれを毎日何日もやってるとこう最初の日にやったことと、
はい、
こう最後の数十日後にやったことが、
うん、
まあ、やっぱ変わってるわけですよね、うん、で僕らはそれを一枚の絵としてこう一覧するわけだけどそれを見るときにあなんか最初短かった線が長くなってるよっていうふうにグラデーションとして捉えることもできるけど、
うん、なるほど
そうじゃなくてそこにこう一つの日記性を見る、うん、日記を見る感じっていうのも僕あると思うんですよ、
うん、
あこれって最初はこういう生活だったのがだんだんこういう生活に変わっていった、
はい、
というようなね、
うん、
だからそうねアルブリュットの絵を見るときの一つの僕はポイントはそういう日単位というかな、
はい、
まあ下手すと年かもしれないんだけどあるこう規則正しい時間がこう過ぎていってでもその規則正しい時間の中でその人が変わっていくっていうのを見るっていうのが面白いとこかなと思いますね。
なるほど、なるほど。先ほどの竹村さんのお話で書い てるんだけど、それを見てるっていう時間があるっていうのは、なんかその感じってどういうことなんかなっていうのをちょっといろいろ思ってたんです。うんうん、つまり、作家さん自身が、そういう風になんかこう、自分がやった行為を眺めるっていう風な時間っていうのは、僕ら、まあ、観客というか、展覧会を見に行く人が見る時間とはまたちょっと違った時間だと思うんですけども、うんうん、そのまあ、見ることと書くことの関係みたいなことってすごく興味深いと思ったんですけども。
うんうんうん、そうですね。まあ、実はね、そのアール・ブレットの作家さんに限らず、はい、僕らは、何かものを作ったときに、その、割と一心不乱にこうずっと作ることに没入してる時間もあるけど、あるところでこうちょっとキャンバスから離れてさーってどんな出来かなって思ったりとか、うん、あるいはこう人だなくついた時によし今日の仕事終わったとか、うん、今日はここまでっていう時間が訪れて、その時にさあ今日は何どこまでできたかなって言って眺めて、うん、ちょっと満足するってことあるじゃないですか、
うん、ありますね、それは確かにありますね、うん、
それがやっぱりアルブリットの作家さんにもあるんだと思いますよ、うんうんうん、で僕らまあそう言ってみればその凝縮されたこう一日の生み出す環境の塊を見てるんですよね、
うんうん
で、もちろんその書いた人と同じ時間をかけてそれを読み解くっていうのは無理なんだけど、うん、例えばある人が50日かけて書いたか作品を50日かけて鑑賞するなんて無理なんだけど、僕らはまあなんかほんの3分でも4分でもいいんだけど、その短い時間の中でその人が50日かけてやったことをこう、めくるめく想像力のスピードで、
はいはいはい、
バーッとこう、体験するわけですよね。うん、その時のなんか面白さっていうのが、あるような気がするな。
先ほどおっしゃってた、まあ、背中で通り過ぎたか、お腹で、みたいな、まあ、話とも近いなと思ったんですけども、やっぱりその、一つ一つの行為っていうものが凝縮されていけばいくほど、作品化されていけばいくほど、僕らを受け取る情報っていうのが、ある意味ではデジタル化されているものに、うんうん、まあ、なっていくところもあると思うんですが、うんうん、ある種その作品って言い方自体も含めてデジタル化をしてるのかもしれないな、っていうふうに今思いました。で、それをまあ、見ていって、その解像度をどんどん上げていくと、確かに50日分は書けれなくても、ここにはきっとこの中にはさらにギザギザがあって、もう、さらにギザギザの中にはもう一つギザギザがあってみたいな形でですね、なんかどんどんどんどんその行為の集積を読み解いていくと、一枚の作品を見るときの広がりっていうのはまあとてつもない時間がやっぱり見ることができた。それはとても豊かなことですよね。
そうですね。
お互いに作られてる方にとっても見る側にとっても共有する時間がとってもこう多様になるというか、いうふうなことを今すごく思いましたね。はい。
そうそう。僕そこすごい重要なところやと思いますね。はい、だからつい僕ら作品っていうのを切り離して、作家は、まあ、背後にいてもいい。で、作品を例えば売り買いしましょうとかですね、はい。ああいうふうに非常にドライに考えがちだけど、その背後にちゃんと作家さんがいるし、その作家さんの手が動いてるんだっていうのを感じるときに、やっぱりこう、簡単にアール・ブリュットっていうのをこう、はい、今流行ってる売り物だから、高値で買いましょうとか、集めましょうっていう、簡単な態度にならないで済むと思うんですよね。
はいはいはい、
その作家が、どんな時間かけたかって想像力が、なんていうかな、こう、単なる商業的な、アイテムじゃなくて、ちゃんとした絵として、はい、その、僕らの目の前にあるものをつなぎ止める役割になってると思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、また次週も引き続きよろしくお願いします。
はい、はい、どうもです。
さて、そろそろお別れの時間です。細間博道さんのお話いかがだったでしょうか。アール・ブルットっていう、まあ、アール・ブルットに限らず、我々当然美術作品って、まあ、展覧会場で見るわけですよね。美術館であったりとか、ギャラリーであったりとか。でも、当然そこにはですね、何かしらこう作っていく、こう行為っていうものがあって、その行為がたくさんこう残ってるから、我々は作品に出会えてると。じゃあ作品から、じゃあどういったこう作品に至るまでのプロセスがあったのかっていうことを想像していく。まあ、その想像力を膨らませていく。そういったことの大事さについて、細間博道さんはたくさんの視点を与えていただいてますので、次週も引き続きそういったお話を詰めていきたいなというふうに思います。グロー、生きることが光になる。それではまたお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。